いい権威、優しさこそ権威。大きくなることと同様、私たちの中で誤解されやすいものは権威ということである。人は人を治め、組織を統率していくために強い指導力が必要と考え、権威という方法に頼ろうとする。甘い顔を見せたら甘く見られ、人は怠惰、怠慢に陥るに違いないというわけである。ところが面白いことに、こうした方法に頼れば頼るほど、冷え冷えとした人間関係が支配し、その働きの質は低下する。権威。権威とは一種の優しさです。人の心を温め、やる気を起こさせ、何とかしてその心に届こうとする優しさの一念に触れたとき、人は安心し、感謝し、恐縮し、さらに服従せざるを得ない思いを抱くでしょう。権威とは本来そういうものです。しかし、現実的には権威は一種の力です。安心に代わって緊張が、感謝に代わって畏怖が、恐縮に代わって重圧が支配している力です。寄りつきがたい貫禄、辺りを払う意向を備えた力です。権威が優しさではなくて、もはや力でしかないのは、現実の人間関係がすでに復元力を失っていることを物語っています。神の風景、208ページ。先日、一人の経営コンサルタントが、ある金融機関の会議に出席した時の印象を次のように書いていた。社長以外の男性は貝のように黙っていた。時折、上目遣いで社長の顔色を伺うだけ。ともすれば、牽制、根回し、権力闘争に明け暮れる男性たちの会議は、こんな怖い世界になってしまう。こんなにも自分を押し殺した会議をする組織で、人は生き生きと働けるのだろうか。このような事態は、権威という言葉を履き違え、間違った力によって人を抑え込もうという発想から生じた悲劇であろうけれども、本当のところは、人は自分が認められ、許され、恐縮してこそ上にある権威に服従し、献身的となりうるのではないだろうか。主イエスに従って弟子たちのエピソードは私たちにこのことを物語っている。いずれにせよ、私たち人間の生来の思考性は強くなること、大きくなること、偉くなることなどであることを思うにつけ、人間の本性は聖書の主張から遠く離れていることがわかる。主イエスが、心を入れ替えて子供のようにならなければ、神の国に入ることあたわず、と言われたゆえんでもあろう。